NHK カルチャーアワーです。文学探訪芥川龍之介第24回、今日のテーマは芥川をめぐる女性。お話は文教大学教授の関口康義さんです。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで録音したものです。
皆さんこんにちは。今日は人間芥川龍之介に関わることでしばしば問題とされる彼をめぐる女性の話をすることにしましょう。芥川龍之介をめぐる女性というタイトルの章を設けますと、すでに扱った独身時代の吉村千代に始まり、結婚を希望し失恋に終わった吉田弥生、それに生涯の伴侶となった塚本ふみ以外の女性が対象となります。横須賀の海軍機関学校時代に知り合った鎌倉小町園の女主人野々内豊子や、海軍機関学校の同僚佐野恵三の妻花子なども対象とすることもできますが、安定した文献は少なく、論じるには今しばらくの時間が必要のようです。それに対してこれから取り上げる3人の女性は、近年新資料の出現やご遺族の積極的発言もあって整理のできるところに来ています。3人とは秀重子、片山弘子、平松真子です。こうした研究は実はプライバシーの問題と抵触することがあり、慎重を要します。現に平松真子のケースは岩波書店の新芥川龍之介全集の週をめぐり、ご遺族から強い抗議が寄せられ、月報で修正するという事件すらありました。そこで客観的な扱いを常に心がけて、これから芥川をめぐる3人の女性について述べることにしましょう。最初は秀重子です。1919年大正8年6月10日東京神田万世橋のレストラン三角で開かれた10日会の席上、芥川は初めて秀重子と会います。10日会とは岩野方面が中心となって開かれていた新進文士の親睦の会でした。初対面の時から彼は重子の魅力にとらわれてしまいます。習字憂える人とは芥川が秀重子につけた仮名です。会って3ヶ月後の日記ガキ屈日録に初めてこの名が見出せます。秀重子、旧姓小竹重子は1890年明治23年8月20日の生まれです。ですから芥川の2つ年上ということになります。日本女子大学校の家政科を卒業、帝国劇場電気部主任技師の秀文一と結婚し、1914年大正3年には男の子を設けていました。彼女は文学好きで、日本女子大学出身の歌人を中心とする春草会というグループに加わり、友根の号や本名で歌を読み、劇評を書き、太田瑞穂主催の短歌雑誌聴音や読売新聞に多くの歌を寄せていました。また彼女は新しい女たちの集まりであるビアトリス社に属し、雑誌 ビアトリスにも歌を載せています。ですから秀重子は大正期の魅力に満ちた女性の一人として位置づけられます。1917年大正6年3月号の雑誌女の世界の口絵に秀重子の当時の写真が載っていますが、売りざね顔で目は幾分細く憂いを秘めています。テキストにもその写真を取り入れていますのでご覧ください。どうでしょうか。この写真を見ますと芥川が囚人と名付けたのももっともなことのように思われます。芥川と秀重子は初対面後急に親しくなります。1919年9月15日の芥川の日記ガキ靴日録には初めて囚人と返す、世に行って帰る、心を乱れてやまず自ら危機を知らざるなりとあり、この日芥川は重子と密会したことを語るのです。小島政次郎の長編小説芥川龍之介には密会の場所を重子から直接取材したといいまして、隅田川東岸の向島の家としています。2度目の密会は同じく楽器靴日録によりますと同年9月25日となります。芥川の重子への思いは1919年秋をピークとして次第に下降します。後の自伝的小説で遺構となったある阿宝の一生に芥川は秀重子を思わせる女性を登場させ、動物的本能ばかり強い彼女にある憎悪を感じていたと書いています。芥川夫人ふみさんの回想記水槽芥川龍之介には秀重子は当初日曜日の面会日ごとに田畑の家にやってきて主人と話をして帰りました、私にも高価な刺繍の半襟やその他のものを贈り物にしました、老人たちはあまりしげしげと訪ねてくる彼女に不信を抱いている様子でしたとあります。重子は1921年大正10年1月に男子を出産しました。その子があなたに似ていると重子から言われ、芥川は痛く悩みます。あるアホの一生にはそのことが次のように描かれています。狂人の娘は巻きタバコを吸いながらこびるように彼に話しかけた、あの子はあなたに似ていやしない、似ていません第一、だって体調ということもあるでしょう。彼は黙って目をそらしたが、彼の心の底にはこういう彼女を締め殺したい残虐な欲望さえないわけではなかった。ここでは重子は狂人の娘と呼ばれています。またこれまた遺構の歯車の3夜では、僕は罪を犯したために地獄に落ちた一人に違いなかったと書き続いて、秀重子らしき女性を次のように描いています。そこへ汽車は煙を上げながら静かにプラットフォームを横付けになった、僕は一人この汽車に乗り両側に白い布を垂らした寝台の間を歩いていった、するとある寝台の上にミイラに近い裸体の女が一人こちらを向いて横になっていた それはまた僕の復讐の神、ある狂人の娘に違いなかった。当初囚人と呼んだ秀重子もこれらの作品では狂人の娘であり復讐の神とされているのです。晩年の小説カッパでのメスのカッパがオスのカッパをシャギムに追いかけるという発想も秀重子体験を抜きにしては考えられません。横須賀の海軍機関学校という厳格な公務に縛られた職場にいた頃は到底考えられないことが辞任した途端に生じたのです。1921年大正10年の彼の中国視察旅行の旅は、前にもちょっと申しましたように秀重子からの逃亡でもあったのです。また重子は芥川の弟子的存在の南部周太郎とも関係があり、それを知ったことも芥川を悩まします。囚人秀重子は次第に芥川の重荷となり、やがては彼を責める復讐の神と化していったのですね。重子との関わりは芥川の生涯に起こった大きな事件の一つであり、人生の完成落とし穴でもあったのです。芥川をめぐる女性の第2は片山博子です。芥川龍之介は1924年大正13年夏、仕事と休養を兼ねて長野県の軽井沢町に滞在しました。この時交際した女性が片山博子であったのです。彼女は歌人でありアイルランド文学の翻訳家としても知られる女性でした。翻訳や随筆を発表するときには松村峰子の筆名を用いていました。片山博子は1878年明治11年2月10日の生まれなので、芥川のなんと14歳年上ということになります。二人が出会った1924年夏、ひろこは46歳になっていました。ちなみに龍之介は32歳です。40代半ばを過ぎても彼女の外見は若く見えました。ひろこは東洋英和女学校を卒業し、21歳で後年日銀理事となる片山定次郎と結婚、一男一女を設けていましたけれども、夫と死別しました。以後彼女は二人の子供の教育にあたる一方、短歌やアイルランド文学に親しみ翻訳にあたっていました。翻訳書に男性に戯曲全集、寝具戯曲全集などがあります。近年確認しました彼女の写真を見ますと、彼女片山博子は決して目の覚めるような美人ではありません。テキストにも彼女の写真を入れておきましたが、知的で気品に富み、どこか人を魅了するものを持っています。その洗練された物腰や物言いは明らかに芥川好みのタイプの女性でした。芥川は片山博子の名を早くから知っていました。第四次新潮1916年大正5年6月号では博子の歌集カワセミを取り上げ、彼が紹介しています。それだけに実際に会うのは初めてながら、親しみを持って接することができたのです。1924年大正13年の片山博子は未亡人になって4年を経ていました。その知性には磨きがかかっていたのです。彼女は芥川の滞在する鶴屋旅館の裏に別荘を持っており、毎年夏には利用していました。室生犀星の日記の 1924年大正13年8月の頃にはしばしば松村峰子、時に片山と書かれますが、が登場します。松村峰子さんに3人で夜の部屋で話をする、いつか2人で晩飯に呼ぼうよと芥川君に言う。いつか松村さんから大きな栗まんじゅうをもらう。6日晩、片山さん、お嬢さん、芥川君と散歩する。8日松村峰子さん2階より落ち、2枚の句を芥川君と一緒に求められければお菓子一句を送る。10日松村さん見える。夜音楽会に行き早く帰る。12日夕方自動車を借り、松村さん、お嬢さん、芥川君、宿の主人を加えて薄い峠に登り、山上の月とのごとし。13日といった具合です。ここにしばしば登場するお嬢さんというのは、ひろこの娘の片山房子のことで、彼女は後宗英のペンネームで幻想的小説を書き、忽然として消えていった作家です。最近の河村美乃人さんの物語の娘という本は、この片山ひろこの娘宗英の生涯を詳しく調べ明らかにしたものです。芥川周辺人物研究として面白く一読をおすすめします。この年の軽井沢には室生犀星のほか、山本雄三や田中淳、それに芥川を慕う堀達夫などが来ていましたが、芥川が最も関心を持って付き合ったのは片山ひろこでした。芥川は室生犀星とともにひろこと言葉を交わし、たちまちその魅力にとらわれてしまうのです。ひろこの方も自分よりはるかに若く話題豊かな芥川に惹かれました。芥川と犀星、それにひろこと娘の房子、4人で散歩したり、4人に釣り屋旅館主人佐藤不二雄を加えて薄い峠へ出かけたこともあります。室生犀星のエッセイ薄い山上の月にこの月見の記録が残されています。8月19日にはひろこと釣り屋旅館の主人と3人で追分けへ行っています。芥川は追分けの村に好印象を持ったようです。追分け行き以来、芥川は何やら分からぬ終身憂いの心を抱くようになります。ひろこは室生犀星によれば穏やかな人で、芥川はそういうところに魅力を感じたわけであります。彼女にはそれまで 彼が接した女性にない温かさや包容力、そして何よりも高度の知性がありました。奥ゆかしさを答え、知性あふれる、それでいて控えめなひろこに芥川は強く惹かれたのです。芥川龍之介と片山ひろことの関係は、その年齢差からして芥川側からの一方的恋情のように思われてきました。当時のひろこ書簡を入手した吉田誠一氏や辺見淳さんによりますと、ひろこの方も積極的で付き合いを申し出ているというのです。吉田氏は芥川龍之介の恋人という、エッセイでひろこ書簡の一部を紹介しています。また辺見淳さんはひろこ書簡を調査の上、二人は東京でも会うようになり、丸善で養子を買った後、上野の西洋圏で食事をしたり、銀座で芝居を見たりしたと芥川と腰人と題した文章に書いています。46歳の女と 32歳の男の年齢を超えた恋愛は確かに存在したのですけれども、芥川は踏みとどまりました。彼はいくつかの詩歌にひろこへの思いを書いて危機を脱したのです。さて、次の平松マスコは芥川龍之介の人生最後に名前の出る女性です。これまでは芥川側からの資料のみで語られてきたこの人物に、近年遺族が猛反発をし、全州仲介記事をも訂正させたということは先にお話ししたところです。確かに平松益子像は修正を求められているのですね。幸い私は早くからご遺族と接触を持ち、情報をキャッチし、折りあるごとに新たな益子像を語ってきましたけれども、一度気づかれたイメージの修正は容易ではありません。実はこれまで益子は芥川の自殺幇助者扱いであったのです。幇助というのは他人の犯罪を助ける、あるいは便宜を与えるという意味ですね。多くの研究者は芥川の小説や芥川の友人の画家尾花隆一らの証言から、マスクを自殺幇助者に決めつけてしまったのです。それに対して私は、ご遺族であられるマスコの甥の斉藤理一郎氏から様々な資料と証言を得、芥川や関係者の証言をも再検討した結果、マスコは芥川の自殺阻止者であったとの考えを、最終的に芥川龍之介とその時代という本で打ち出しました。自殺幇助者と阻止者とでは全く違いますね。まさに正反対の見解なのです。お分かりでしょうか。たとえ刑に問われなくても、自殺幇助者扱いされることは遺族にとってやりきれないことでしょう。ご遺族側の奮闘もあって、平松益子の実像は次第に研究者にも理解され始めましたが、それでも一般には未だ十分に理解されているとは言えません。平松益子、戸籍はひらがなで松と書きますが、朝という字に、元素の祖、それに子供の子で益子、あるいは一万二万の万に寿という字を書いて子供の子を当て益子ともご本人は書いていました。彼女は1898年2月7日東京市芝区下高輪町に生まれました。芥川の6歳年下になります。龍之介の妻ふみも当時下高輪町に住んでおり、2人は幼なじみであったのです。マスコが龍之介に接するのは、芥川ふみの追想芥川龍之介によりますと、1920年大正9年4月に芥川が小説秋を発表する少し前のことであったといいます。その後関東大震災で高輪の家を火事で失ったマスコ一家は、田畑の長家秀彦のところに身を寄せたこともあり、この頃からマスコの芥川家訪問がしげくなります。やがてマスコは幼なじみの文のたっての願いで龍之介の書斎に入り、その仕事を手伝うようになるのです。文は賢い妻ではありましたが、当時は子育ての最中であり、夫の原稿を見て意見を言うとか誤字を指摘するとかいうことはできませんでした。文はその仕事をマスコに託したのです。マスコは 芥川の秘書のような仕事をする一方で、芥川家の子らの面倒を見たり家事を手伝ったりしていました。当時マスコは幼い弟や妹の面倒を見る傍ら、短歌や俳句を作ったり染色を習ったりしていました。結核のため結婚も諦めて家にいて、日々の食事の準備や洗濯などの雑事に追われていたマスコにとって、人気作家の書斎に出入りできることは刺激的で開放感を与えたに違いありません。芥川はあるアホの一生にマスクを思わせる女性を登場させ、彼は彼女に好意を持っていた、しかし恋愛は感じていなかったと書いています。芥川最後の年、1927年昭和2年1月から3月頃の芥川の仕事場となった帝国ホテルは、マスコの斡旋によって確保されたのです。マスコの父平松福三郎は弁護士で、帝国ホテルの支配人犬丸哲三とは懇意で、低料金の部屋が借りられたのです。芥川はここで幻覚三宝、カッパ、蜃気楼、歯車などを書きました。これまでの平松マスコに関する記述はほとんどが間違っていました。それはマスコが芥川作品に虚構化されて登場するのに、あたかも実像であるかのように捉え論じるケースが多かったのですね。けれども実際は芥川に精神的に接近したマスコが一緒に死ぬことを申し込まれ、尾花隆一や柳原白蓮に相談、文夫人にも手紙で知らせる、以後は仕事場の帝国ホテルにいる芥川を支え原稿を書かせ、行動の監視役に徹しているのです。マスコは芥川の自殺の阻止役を演じた奇情な女性であったのです。私は芥川の書いたものは無論のこと、尾花隆一や文夫人の回想を一方に置き、他方平松マスコの遺族側の意見にも率直に耳を傾けることで、双方の立場によってマスコ評価が変わるのを理解しました。けれども一つ言えることは、平松マスコが晩年の芥川龍之介に深く関わっていたということですね。このことはどの側に立つにしても否定できません。ただ何度も申しますが、マスコは芥川の作品に虚構化されて登場しているのに、それをあたかもマスコの実像であるかのように捉え論じてきたこれまでの芥川研究の記述には修正を必要とするということなのです。とまれ彼女は芥川の宿命の流れに巻き込まれた女性だったのですね。平松マスコは戦争を生き延び、敗戦後の1953年、昭和28年1月2日国立清瀬病院で息を引き取ります。満54歳でした。下高輪の東禅寺で行われた葬儀には龍之介未亡人芥川久美も顔を出しています。では今日はここまでにします。
NHK カルチャーアワー、文学探訪芥川龍之介第24回、芥川をめぐる女性。お話は文教大学教授の関口康義さんでした。次回最終回は死に至る道と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。